ただいま、新約聖書のマルコによる福音書の14章、32節から42節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。何度も聞いたことのある、読んだことのあるところかもしれませんが、イエス・キリストがゲッセマネという園で祈られた時のことが、ここには語られております。ただ、祈られたと言いましても、穏やかに祈りの時間を過ごされたというわけではないことは、一読しただけでもすぐにお分かりになると思います。むしろここでは、イエス様は、死ぬばかりに悲しいと言って、ひどく恐れ、もだえ始めたと言われています。で実際そのイエス様が祈られた祈りの内容を見ますと、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにしてください、この杯を私から取り除けてください、そういう戦いとも言えるものでありました。十字架が迫りつつあるこの時に、そして大きく、ある意味では大きく十字架に向かいつつあるこの時に、なぜイエス様はこのような祈りをされたのか。はっきり言うならば、どうしてこんな弱音を吐くようなことを言われて口にされたのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないかと思います。全世界の救い主として来られたイエス様が、死を前にしてこれほど怯えて、何とかしてここから逃れたい、そのように願うということはあまりにもふさわしくない、そういう思いを抱いてもごく自然な感想だろうと思うんですね。ただ、そうは申しましても、ではじゃあこの時のイエス様の思いは実はこうだったんですよと、ただ傍観者のように、また評論家のようにあれこれと解説するつもりはありませんし、また皆さんにもそのような形で何か答えを聞きたいと願うような思いは抱かないでいただきたいと思います。このところで何よりもイエス様は弟子たちをご自分のと一緒に来るように、そしてご自分のそばに留まっているように願っていらっしゃるんですね。なんかこうイエス様の、一人イエス様がなさったことがここで説明されているわけではなくて、弟子たちをわざわざご自分のそばに留まらせて、目を覚まして一緒に祈っていてほしい。目を覚まして共に祈っているようにとイエス様が招いておられる。私たちもそのイエス様の招きに応えて、イエス様のそばに留まり、目を覚まして祈りを共にすることに心を砕きたいのです。もちろん私たちはイエス様の御心のすべてを理解するということはできないでありましょう。むしろ弟子たちと同じように眠ってしまうものかもしれない。それでもイエス様に招かれるままに、このイエス様のそばに留まるものでありたい。そしてこのイエス様から私たちがどう祈るべきであり、私たちがどのような道を進みゆくべきであるのか、絶えず学んでいくものでありたいと思うのです。そんな思いで、しばらくの間この御言葉に耳を傾けて行きたいのです。その意味で改めて今日のところを見てみますが、まずはじめにやはりここで恐れもだえつつ祈っておられるイエス様のお姿にまず目を向けてみましょう。私は死ぬばかりに悲しい、そう言われる。そしてできるならばこの時が自分から過ぎ去るようにと必死になって祈っておられる姿、個人的に言えば私たちはさまざまな感想を抱くかもしれませんが、教会はこの ゲッセマネにおけるイエス様の姿の中に、私たちの救い主となるために、そして私たちの友となるために、神の子としての身分を捨てるようにして、私たちと同じ人間となられたイエス様の姿を、そのような救い主としてのイエス様の姿を見てまいりました。人はこのようなイエス様をイエス様につまずくかもしれない。そしてまた人はこのようなイエス様を軽蔑し、嘲笑うかもしれない。でも、まさにそのような私たちを救うために、イエス様が私たちと同じ人間となられた。そして、私たちに負わされている死の苦しみに満ちたその運命を、このようにしてご自分の身に担われたんです。特に35節を見てみますと、この時イエス様は少し進んでいって地面にひれ伏して祈られたと記されております。で、実はこの地面に祈る時に地面にひれ伏すという姿勢を取るのは、ユダヤの社会、ユダヤの世界ではある意味特殊な姿勢です。普通ユダヤ人たちは立って祈りました。立って目を天に上げて祈る、それが彼らの習慣でありました。ついでに申しますと、目をつぶってじっと祈るというのはユダヤ人の習慣ではないんですね。目を開けて天を仰ぐように、天を見つめるようにして祈る、それがユダヤの祈りであったようです。で、それに対してこの時イエス様が地にひれ伏して祈ったというのは、疲れてらっしゃったとか、しんどかったという意味ではなくて、本当に自分の罪意識に打ちのめされて、神の憐れみをひたすら求める時の姿です。ですから、その時のイエス様は、それほどまでに罪というものの、人間の罪というものの重さ、痛みというものを、そしてその罪に対する神様の裁きと怒りの真剣さ、厳しさというものを深く覚えていらっしゃった。そのことが示されているんですね。もちろんイエス様ご自身は罪を犯すことはありませんでした。しかし、私たちの救い主となるためにイエス様はここで、私たちの罪の中に入ってこられた。そして私たちの罪とそれに対する神の怒り、呪いのすべてをこのような形でご自分の身にすべてに負われたんです。で、私たちは罪人でありますから、その罪の真っ只中におりますから、かえって罪の恐ろしさということに鈍くなっているのです。罪というものは恐ろしいものだということは頭では分かっているでしょうし、またそういうことをなんとなく恐ろしいと、漠然と感じることはあるでしょうけれども、それを忘れていることが案外多い、あっけらかんとしていることが実は多いのです。しかし、イエス様はむしろ罪のない神の子であるがゆえに、その恐ろしさというもの、そこから来る死というものの痛みというものを、私たちよりもはるかに深く受け止めずにはおれなかった。それがこのゲッセマネの祈りの確信の一つです。弟子たちは、なんとかなるだろうと、どこかで思ってるんですね。だから眠っていられるんです。でもその傍らで、一人イエス様は地面に振り伏す以外にないほどに罪というものに打ち砕かれて、その恐ろしさに耐えかねて、それを避ける道はないものでしょうかと神に向かって祈らずに折れないほどに、ご自分を神様の前に投げ出しておられる。 して先ほども申しましたけれども、イエス様は私たちがこのイエス様と、このイエス様と一緒にいて目を覚まして祈るように求められた、命ぜられた。それはどういうことなのか。ただなんとなく真面目にやりなさい、しっかりやりなさい、頑張りなさいと、まあ、言っているわけではないことはわかるでありましょう。私たちが頑張ってみたって何もできないのです。せいぜい的外れなことをするぐらいしかできないのです。またイエス様のことを、その痛みを本当に知るということも私たちにはできない。ただ私たちのために罪の重荷を負われて十字架へと向かわれるイエス様のその祈られる姿、十字架を背負って行かれる姿を今一度見つめること、祈りを持って見つめることではないでしょうか。もちろんだから何ができるかということではなくて、ただまず私たちの祈りをこのイエス様と合わせていくことです。そこに一つの私たちの道があるのです。自分自身を連覇の時に振り返ってみるというのは、まさにこのイエス様と共に自分を祈りの場に置くこと、そこから始まっていくのです。ただ、まあ、そのことを心に留めた上で、まあ、あえて申しますけれども、そのことだけがこのゲッセマネの祈りにおいて示されているメッセージかというと、そうではないんですね。ここにおいて私たちに示されているのは、そういう罪の苦しみ、悲しみだけではないのです。ですから、もし私たちはここで自分の罪、自分のダメな面を見て、ああ自分はダメなんだと自分を責めてみたり絶望してみたりすること、それに終わってしまうならば、やはりそれもまたイエス様とは離れたところに行ってしまうことになります。イエス様のそばにはいないことになってしまいます。もう一つ、私たちはここにおいてイエス様が祈ってらっしゃる姿からはっきりと示されていることを見届けなければならない、聞き届けなければならない。それは何か、まあ、イエス様が祈られた言葉の中にはっきりとそれは表されておりますので、まあ、36節のその言葉をもう一度見てみましょう。イエス様はこう祈られた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますよ。イエス様はまずはっきりと、アッバ父よと、そしてあなたは何でもおできになります。そう神を褒めたたえております。これは単なる祈りの始めの決まり文句ではありません。まずそう言って祈りを始めましょうと言うんじゃないんですね。イエス様は心から、この時にこそ、心から父を見上げて、父なる神様を見上げて、アッバ父よと、変わることなく私たちを愛していてくださる、その父なる神の愛と全能さに対する信頼を持って祈る。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、このアッバというのは父よ、父という意味です。ただそれは実際にイエス様が話していらっしゃったアラム語という言葉の単語でありまして、まあ、一説によれば、例えばこう小さい子供が心からの信頼と親しみを込めて自分のお父さんを、まあ、お父さんと向かって呼びかける時の言葉だと言われています。そして実際当時のユダヤ教では神様のことを、まあ、自分の父として、父 少なくともここまで親しみを込めて呼ぶようなことはしなかったようでありますから、まあ、弟子たちは驚いたでありましょうし、また非常に印象に残ったのでありましょう。そういう型破りとも言えるような親しみの込めた言葉を持ってイエス様はこの激しい苦しみのただ中で父なる神様に対する信頼を新たにし、その御手に全てを委ねるようにして祈っていらっしゃる。今申しました人間の罪に対する神様の裁きの真剣さは確かにその通りです。どこまでもそれを真剣に受け止めていかなければならない。しかしイエス様はそれが他の誰でもない悪魔の怒りでもない父なる神の御手にあるものであるからこそ、ただそれは裁きに終わるものではない、人を滅ぼすことを願ってのことではない、そこに神の救いがあるということを、神の全能なる神の不思議な救いの御業があることを信じていくのです。ですからそのように考えてまいりますと、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにという祈りの言葉も新しい意味が込められていることに気がついてくると思うんです。それはただ恐ろしいから嫌だからそれを避けたい、なんとかそうならないわけにはいかないでしょうかという一つの駆け引きをしている言葉ではないんですね。もっと深い父の御心がある、この苦しみの時が過ぎ去るように、まさにそれは父なる神の願いでもあるんです。父なる神様はこの苦しみの時が、呪いの時が人間の上にとどまり続けて、結局私たちの人生が呪いのうちに終わってしまう、絶望と虚しさの中に滅んでしまうことを願ってらっしゃるわけではないのです。は必ずその時を過ぎ去らせてくださる。罪のあらゆる重荷を人間から過ぎ去らせて、新しい命に、神様が人間を作られた時に約束された祝福と恵みに満ちたその確かな命へと新たに作り変えられることを神様は願っておられる。そのためにイエス様は来られたんです。そのためにイエス様は今、十字架の苦しみを味わってくださるんです。その苦しみの時が過ぎ去るように、それは父なる神様とイエス様の共通した人間の救いを願うための祈りなんです。ですから、イエス様への祈りというのは、一生懸命祈ったけれども、結局は聞いてもらえない。やっぱり十字架にはつかなくちゃいけないんだ。そういう、中途半端な諦めの祈りではないんですね。まさに、それが聞かれるんです。この苦しみの杯は、必ず最後には、私たち人間から取り去られる。イエス様があの十字架の上で、その杯を一滴残らず飲み干してくださるがゆえに、その杯は、裁きの杯は私たちから取り去られる。そうであるからこそ、イエス様は、アバ父よと、あなたは何でもおできになります。私たちには、私たちの思いをはるかに超えて、私たちの救いを、私たちの命をあなたは実現してくださる。その父の御手にイエス様は私たちに代わってご自分のすべてを今委ねて祈っていてくださる。その道を新たにイエス様は今 人踏み出そうとされている、そういう希望に満ちた神の救いの恵みに満ちた祈りがこのゲッセマネの祈りです。私たちもそのような祈りとしてこの祈りを祈れるように招かれているのです。ですからもう一つ付け加えられているというか、最後に語られている祈りですね。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。その意味もよくわかると思うんです。私たちは何かこれを中途半端な祈りに勝手に変えてしまっています。まあ祈るだけ祈ってみましょうと。でも聞いてもらえなかったら、それはそれで神様の御心ですよと。それで諦めましょう。イエス様はそんな中途半端な祈りをしたかのように勝手に思い込んでしまっている。でも、そうではなくて、私の父の御心は間違いない。そこに私たちの救いがあり、私たちの祝福があり、私たちの勝利がある。確かに状況は私たちが願う通りではないかもしれない。いや、むしろ私たちの罪というものがあまりにも大きくて、この私は滅ぶ以外にないと絶望するしかないかもしれない。しかし、父の御心はそのような私たちが滅ぶことにあるのではなくて、まあ、それなら仕方がないやと。私たちを見捨てることにあるのではなくて、イエス・キリストの命を与えてまで、神様は私たちを救おうとされている、その父の御心がなるようにと、イエス様は、その父の御心が全てを貫いて実現するように、そのためにご自分の全てをまた捧げることを誓いながら、イエス様は賛美をするように、この祈りを祈っているのです。私が願うことではなく、私の思いではなく、まさに父の御心にかなうように、父の御心が褒めて与えられるように、この父の御心こそ私たちの心であるように、それがこのゲッセマネの祈りです。本当にそこには、罪に対する絶望と痛みがありますけれども、しかしそれをも超えた父なる神様の祝福と救いに対する勝利に対する確信に満ちた祈りがこの祈りです。改めて最後にもう一度繰り返しますけれども、私たちはこのイエス様のところに招かれて共に目を覚まして祈るように命ぜられております。それは一体何を意味しているのか。まあ一生懸命やれと、しっかりやれと、そういうことに過ぎないとするならば、なんと虚しい話でありましょうか。そうではないんですね。この十字架の道にこそ、本当に神様が私たちを救おうとし、その限りない命に導こうと約束してくださっている、その命の道があるのだ。そのことを神様はイエス様の命をかけてまで私たちに与えようとしている。確かに私たちの取り囲む状況は暗いかもしれない。私たち自身の状況もそれは絶望的かもしれない。でも、目を覚まして、そういう目に見える状況にとらわれてしまわないで、目を覚まして祈るように、神様が私たちと共にあり、神様が私たちと一緒にいてくださる。イエス様が私たちのために祈っていてくださる。私たちも目を覚まして、その祈りに合わせていくことができるように。自分自身をその命の道に向けていくことができるように もちろん私たち自身は眠ってしまうものでありますが、よく見ると分かりますよね。何度も何度もイエス様は弟子たちを起こしに来られる。別に視界に来てるんじゃないんです。起こしに来ておられるんです。目を覚ましてください、目を覚ましなさい。そして私たちに先立ってこの道を、祝福と勝利に至る道を先立って歩んでくださる。私たちもまた目を覚ましてこの祈りの道を歩んでまいりたいと思います。そこに私たちの連との歩み、そして復活と勝利に至るイースターへの道が始まっていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストがどれほどのあなたに対する信頼と、私たちに対する愛と、また勝利への確信とを持ってこのゲッセマネにおいて祈られたか、そのことを御言葉を通して聞くことができ感謝をいたします。私たちの弱さや鈍さを覚わずにはおれませんが、どうぞ私たちが目を覚まして祈っておられるイエス・キリストの姿を見つめ続けることができるように、先立って歩まれるイエス・キリストの背中を見つめつつ、その後を従うことができるように導いてください。そのようにしてあなたが約束してくださっている限りない復活の命と勝利の命への道を歩み続けていくことができるように、とどまり続けていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今に捧げします。アーメン。